皆さんこんにちは。柳井の日々雑感、今回は新型インフルエンザが及ぼす影響ということについてズレズレ語っていきたいと思います。先週末から急にですね、もう朝からだったんですけれども、神戸の高校生が、感染したということで、それから、ちょっと集団感染ということになってきまして、神戸とか大阪の方でですね、関西地区の方で、ちょっとわーっと中心に広がっていってるんですけれども、これを聞いてくださっている方の中にも関西地区の方がいらっしゃると思います。予防なんかは、もう今しっかりされてらっしゃると思いますけれどもですね、体調管理などはいかがでしょうか。あちらの方ではニュースでもマスクですかね、マスクがもう全然店頭に並んでないとか、入ってもすぐ売り切れてしまうという状況になっているところを映像を見たりとか、してたんですが、こちらの方でもですね、予防やっぱりしなきゃなということで、さっきマスクを買いに行ったんですよ。そしたら、こちら九州なんですけれども、もうねマスクないんですよ。近所のドラッグストアとか2軒ぐらい回ったんですけどなくって、3軒回ったけどなくって、であと100円ショップにも行ってみたんですね。あそこにもマスクって結構あるんで、そしたらもうガーゼマスクしかなかったんですよ。でそれで、あとは子供用のディズニーのついた紙のマスクしかなかったので、もうしょうがないからそれをですね3つぐらい買って帰っては来たんですけど、そんな感じでですね、こちらの方でももうマスクが品切れの状態です。で中にはですね、関西地区の、親戚の方とか家族の方のためにこちらでマスクを買って送るという方も中にはいらっしゃったみたいなんですけれども、そういう感じでですね、もうすでに九州でももうマスクがない状態になってます、ね。で以前メキシコの方で、大流行というか発生し始めた時ですね、まだ日本で感染の事例が報告されてない時に、株価ですね、マスク関連企業の株価が、東京の、マーケットでもガーッとちょっと上がったんですよね。でそれは一時的にインフルエンザが流行ってるから、上がってんのかなぐらいな感じでいたんですけれども、このような今状況になってまして、ね、だから多分そのマスク製造関連の、企業の株を持ってるところは多分こう軒並みそれは上がってるんじゃないかなと思いますね。でそうやって株価が上がるということはさておきですね、そういうところの、この前ニュースで橋本知事がですね、舛添厚生労働大臣と確か会談をされてる様子があって、で今はその国のガイドラインに従って、国のガイドラインも鳥インフルですね、強毒性の鳥インフルをベースにしたそういうガイドラインなんですけれども、それに乗っ取って、集団発生をしたということで、今週1週間ですね、学校が休校とかになってるんですけれども、それが7日以上とかになってくるとちょっと舵取りをしてもらわないと大阪の経済は持たないという話をされてたんですね。で、これはその大阪だけの話ではないと思うんですよ。というのはですね、お隣の韓国なんですけれども、韓国はですね、関西地区の、集団発生を受けまして、日本をですね、危険地域に指定しました。それはどういうことかというと、メキシコとかアメリカから帰ってきた人が全部ですね、飛行機の中で検疫とかをされたのと同じような感じの扱いになるわけですね。となるとどうなるかというと、やはり国民感情というか、人の心理的にはやはり渡航を自粛するんですね。渡るのは自粛、よっぽど用事がない限りは自粛してしまうと。で今はウォン安になってますので、昔よりもですね、若干というか、だいぶですね、韓国から来てた観光客が減少してたのに、さらにまた追い打ちをかけて減っちゃうんですね。なので日本のそういう韓国人を結構ターゲットにしてたそういう観光の場所というのは ダメージを受けてしまうわけですね。温泉なんかそうですし、九州だとハウステンボスなんかも結構その、韓国人の観光客をターゲットにしているところとかもありましたので、まあ、そういうところですねはすごくダメージを受けてしまうと。あとはですね、あのイベントの自粛ですね、そういう人の集まる興行なんかは、ね、ライブとかそういうのもなるだけ自粛してくれというような呼びかけとかもありますので、関西ジャニーズジュニアですかね、梅田芸術劇場であるものは延期になったそうですね。まあ、それはその年齢層がやっぱり若いですね、中高生とかそういう子たちですので、やっぱ学校が休校になっている以上はやはりそういうところでイベントができないということで、延期をしたみたいですね。あとはまあその浜崎あゆみとか倖田來未なんかは一応そのやるようにはしてるみたいですけど、マスクの着用とかを呼びかけているみたいですね。で、まあ、そういう形でですね、かなりそのイベントなんかも自粛の、傾向にあります。で、野球なんかはもう特にそうですね、ジェット風船ですね、いつも私もホークス戦なんか見に行くんですけど、7回ですね、ラッキーチャンスの時に風船膨らましてわーって飛ばすんですよ。あれやってる時は何気なかったんですけど、やっぱりあれもそういう唾液の飛散とかですね、そういうのがあるからということで、どの球場でもジェット風船ですね、販売をとか見合わせています。で、このジェット風船、野球見に行かれた方なんかはわかるかと思うんですけれども、だいたい4個で200円ぐらいなんですよね。ヤフードームなんかに行くと黄色い風船が4個で200円ぐらいで売ってあるんですが、これかなりですね、やはりそのジェット風船って自粛すると経済的なダメージもこちらもやはり大きいものがありまして、ヤフードームの例で言いますと、野球開催時がですね、だいたい35,000人、約35,000人、球場の、中に収容できるようになってます。で、仮にですね、 20% の人がその1個200円のジェット風船を買ったとするとですね、7000人の人がジェット風船を買うことになるんですね。ということは、7000人かけるの200円で140万の売り上げが出るわけです、1日で。そのジェット風船でその140万の売り上げがまず損失になってしまうと。140万円って言ったらですね、だいたい生ビールが700円ですので2000倍ですね、生ビール2000倍分の売り上げが1日出てるにもかかわらず、それが、損失、売れないと、損失になってしまうと、ね、ということで、やはりでそれも何日か、ね、1週間とか2週間とか続くと、収束するまではやはりそのイベントもできませんので、その分のやはり経済的な影響もあるということで、かなりやはりいろいろなところにダメージは出ているわけですね。で、学校が休校という話をしてたんですが、これマイミクさんから聞いたんですが、高校生がその学校が休みということでバイトもちょっと休まざるを得ないということになって、シフトがその大変と、人がいない中で回していくのがものすごく大変だっていう話をちょっと聞いてたんですね。で、その一方でですね、学校が休校になったからということで、そういう高校生がですねカラオケ店に行列を作ってたという話題が出てまして、ということで、もう分かってないんですね、学生休みだからって言ってどういうことなのかっていうことが分かってないんでしょうけど、まあ、確かにね、風邪ひく可能性、ウイルスに感染する可能性あるけど見えませんしね、分からなくはないんですが、まあ、そういうふうなちょっとですね本来の意図と外れたところも出てきてますので、あとはその強毒性の、まあ、鳥インフルエンザの対策のガイドラインということもありまして、若干緩和をしていくという方針に今向かってるみたいです。ですけれど、まあね、新型のインフルエンザ今弱毒性だからということで、あまりその過敏にならなくていいんじゃないかという声もあることはあるんですが、弱毒性だからということで、まあ、侮れないんですね。というのは昔流行ったスペイン風邪ですね、スペイン風邪もですね最初は弱毒性だったそうです。それが人から人へ感染して感染してというふうに何回かその感染を繰り返していくうちにウイルスが強毒性のものに変わっていったというような経緯もあります。 ですので非常に油断ができないものなんですね。やはりこう用心しておくに越したことはないというところなんですが、報道などでも言われているようにですね、普通の風邪の予防と同じように手洗いやうがいなどしっかりしてですね、で今後の状況も落ち着いて見守って、いきたいところで、ということで、またつれづれと語ってまいりましたが、柳井の日々雑感でした。